にちは、お元気ですか？川村明子です。今日ね、ちょっとこれまでと違う、いつもと違う感じにお話ししたいなと思って、前回の最後にロンドンのパン話の続きを3日後くらいにアップしますと言っておきながら1週間経っちゃってごめんなさい。で、そのね、1週間の間に私連日のようにサンドイッチを食べていたんですが、一昨日取材に行ってね、あのね、なんていうの、じわじわ興奮するちょっとした話がいくつかあって、原稿はこれから書くんですけれど、でもこれは書かないなってことをね、ロンドンのパン話第2章をアップする前にですね、お話ししたいなと思い、いつもより短く今日はつぶやきポッドキャストな感じでお話ししてみたいと思います。その前にね、まずね、前回のロンドン話ですごい恥ずかしいんですけど、私間違えて言っていることがあって、あの読みを間違えててね、サンドイッチはテイクアウトの旗手としてって言ってるところがあるんですよ。でね、調べた気がしてたんだけど、ちょっと改めて見てみたら旗手じゃなくてティッシュだった。あの国旗の木に手足の手って書いて、私旗手って読むと思ってたんだよね、ずっと。いや、そうじゃなくて機種でした。恥ずかしい、すみません、訂正させてください。でね、その言葉の選択もなんかちょっと違うなと思ってたんだけど、機種よりも筆頭の方が合ってたよねと思います。本当お恥ずかしい、すみません。なんでそれにね気づいたかというと、そのね、一昨日取材したサンドイッチがテイクアウトの筆頭っていう、枠っていうか概念に あの該当しない感じのサンドイッチだったんですよね。作り方の発想っていうか、ちょっとね逆だったの。実はそのサンドイッチ屋さんのシェフを取材するのは2回目で、前回取材をしたのはコロナ禍のポップアップで期間限定でした。で、今回は店舗を構えてお店をオープンして、店名はポップアップの時と同じミショという名前で、前もメニューにあった、24時間くったくたに煮込む牛シチューサンドも1羽丸ごとローストしたチキンのサンドイッチも健在で、それにお魚が加わって、あとベジタリアンもあります。そう、あのね、牛シチューのサンドイッチの話はね、このポッドキャストでもしているので、よかったら聞いてみてください。第17回です。で、その取材でね、ミショーのサンドイッチは一皿の料理をパンに挟むっていう風な考え方で組み立ててるのって聞いたんですね。具を挟むっていう考え方じゃなくて。そしたらね、そうっていうか、初め普通にあのお皿に料理を持って出そうかと思ったんだよって切り出されて、おーって、私そもそもサンドイッチ屋さんっていうコンセプトから始まってるお店だと思ってたから、おお、そう来たって感じだったんです。前回取材した時にすでにあのミショーをね、お店として出したいと思ってるって言って、場所を探してるって話してたんですよ。だけどそのサンドイッチっていう方にこだわっていないというか、とらわれていなかったのかと思って、でもそのお皿に盛るっていうのをねやってみたんだけど、でもなんか違うな、面白くないなと思ってパンに挟んでみたら、そこに別のものが生まれたんだよねってシェフが言ったんですね。それで、あー、それすごいわかる、サンドイッチってさ、挟んだ途端に、まあ、パンによっては詰めた途端にそこに小宇宙ができるっていうかって言ったら、そうそう、そこに世界ができるよねっていう風にまたあのリアクションが来たので、私それ弁当と通じる と通ずると思うんだよねって言ってみたら、ああそうだね、一つ一つのおかずをそのまま置いてたらただそれだけだけど、と詰めた途端にそこに一つ世界が生まれるね、わかる、ジュースイコンプレットモンダカーハベクトワって、あもう完全同意だよみたいな感じ。そうで同意のハイタッチを交わしてですね、そこからいろいろ具材の詳細を聞いてったわけなんですが、そのね具材の一つにね、カシューナッツのソースっていうのがあったんです。でカシューナッツを砕いてペースト状にするところから作ってるのかって聞いたら、まず煎ってそれから砕いてペースト状にしてるというので、そっかそっかってノートを取ってたらですね、あ煎る前にまず水に浸して発芽させてる、それから煎ってるって言い出して、多分ね私なかなかにね驚いた顔をしたんだと思います。それでかちょっと水につけておくとちょろっと芽が出てくるんだよって、芽がひょこって出てくるジェスチャー付きで説明してくれて、まあそれを聞きながらね、うなずきながら発芽玄米みたいだなと思ってたら、そうすると消化もしやすくなるしさって付き加えてきて、いやなんかますます発芽玄米っぽいなと思いながらも、いやそうかもしれないけどさ、私そこから結構考えちゃって、だってねサンドイッチのソースにそこまで手をかける、確かにそのソースはナッツのペーストを使ってるにしてはものすごく軽やかだったんです。それはねお魚のサンドイッチに使われてたんだけど、あのメニューにはカシューナッツのねソースって書かれていたから、食べた時からそれが入っていることは分かっていました。でそのシェフはイスラエルにルーツのある人だから、ごまペーストを使ったソースとかフムスとかが日常の味としてベースにあるし、使い方が上手だろうとは思ったんですよね。でもさカシューナッツをふやかす、水に浸すってひよこ豆を水で戻すのと同じ感覚なのかな。それ聞けばよかった、今度聞いてみよう。いやね、カシューナッツを粉砕してペーストにするのは自分たちでしているかもなとは思ったんですよ。それはもうその前に取材をした時にも、あもう本当に一から全部作りたいっていうタイプとか、そういう風にしてるんだなっていうのは印象、そういう印象を受けてたんで、なんかまあペーストとかもナッツのペーストとかも作ってるかなと思ったんだけど、煎ってからと思っていなかったし、まあさ煎るっていうのはまあそうか、まあそれは思うけど、でも発芽させるっていうのはもう私の想像範囲外で、メニューにはカシューナッツソースと書かれていても、そのソースになるまでのプロセスを消費者は知る由もないわけじゃないですか。だからまあ普通にカシューナッツバターとかカシューナッツペーストを買ってきて、それにいろいろなんだろう、あのハーブとかいろいろ加えて作るぐらいに思ったとしてもさ、なんかね本当お弁当みたいっていうか、挟まれたもののそれぞれが挟んでいる手間っていうか、例えば誰かが作ってくれたお弁当にちょっとしたタレがついてて、それがこのタレさ3日くらい置くと発酵して味がまろやかになるからって3日前から今日のこのお弁当のために作ってくれてたらしいよみたいなさ、そういうのとお品書きには書かれていなくても何かの表紙に耳にするといきなり信頼感が増すっていうか、食べた後に美味しいなと思って2日後くらいに、あなんか今日は違うのまた買いに行こうかなって再度買いに行っちゃった理由はそういうことなのかみたいな、 知らないうちにそんなものを食べているのかと思ったらね、なんかすごく元気が出たんですよね。それでね、いや本当単純なんだけど、私ももっとできることがあるんじゃないだろうかみたいな記載してきて、だってさ、メニューからは知り得なかったことでも実際はその文字には現れていない、目に見えないことがいくつもあって、要はそこに奥行きを持たせることが、その方法とか切り口とか発想がまだまだあるんだなと思ってワクワクしてきたんですよね。市販のカシューナッツバターを買ってきて作ってるっていうのとはやっぱり受け取るものが違うと思うんだよな。それがさ、たとえ気がするだけでも十分だと思うんだよね。だって私すんごい元気になって、朝2度しかないのにジョギング行ったもんね、翌朝。まあ、太っちゃってるのが嫌だっていうのもあったんだけど、でもさ、2度だとやっぱちょっとためらうじゃないですか。でも行ったよね。あとお皿に盛り付けたら普通だったのが、パンに挟んだらそこに一つのプロダクトが生まれたっていうのも面白いよね。パンがあってそこからっていう発想じゃなくて、お料理があってそれをもっとどうにかできないかって思ったところからパンに挟んだっていう。なんか今年末だし、いろいろとあれもやんなきゃこれもやんなきゃ、てか次に目覚ましかけずに寝られるのって本当に年のせいまでなくないかみたいな中でパワーを得た感覚があったので、実際にそのサンドイッチはね、このポッドキャストで振る舞えるわけじゃないけれど、じわじわした興奮、じわじわ興奮したものを興奮が収まらないうちに話してみたくなりました。なんか、ま、あんまりまとまりがないですが、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。次回はロンドンのパン話の続きです。近日中にアップします。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。